はるみと鈴鹿の教えてスピ大です。いつも出てくる手放したい思いの探り方を前半はるみ姉さんが誘導してくれています。そんな感じで自分の奥にある手放したい感情をぜひ見つけてください。感情を捕まえて感情を手放す、
はい、
そこのところを
もう少し詳しくね。そうですよね。あの鈴鹿さんが一番よく感じる感情ってどんな感情ですか？まあ、今はあんまりないかもしれない。
いや、一番やるのはああまた失敗しちゃったっていうこと。
失敗しちゃった、
かなり同時なんですよ。
かなり同時、
かなりの同時で、
その時に感情って何ですか？
はい、感情は
失敗したのは事実。
そう、事実なんです。
そして同時っていうのは評価、その裏にあるのが悲しみ。そこまで来ないといけないんですよね。
そうなんです。
その、どんな悲しみですか？
悲しみ、またか、
またか、
またかですね。一番多いの
は、そのまたかっていうか、
本当に失敗したくないっていうのがすごいあるんですね。
失敗すると、どうなる？
迷惑がかかる。
あ、人に迷惑かかる、
はい、
ことの、迷惑かかったらどう思うんですか？
迷惑をかかると、その人に申し訳ないっていう。
あ、せっかく申し訳、
せっかく例えば用意していたのに、とか、せっかく、
やってくれた、やったのに、つまり自分が申し訳ない、自分は悪いんだ。
そうなんですね、
自分が悪い、
はい、まだこれはこれ結構根強く残っている。
あ、自分が悪い、つまりよく言われる罪悪感ってところですか？
です、はい、そうです、そうです、
罪悪感、はい、これは今までの人生において、まあ、しょっちゅう出てきたもんですか？
もう本当にしょっちゅうでしたね。で、結局この罪悪感があったために自分が10年前に鬱になってしまったということで、で、これはもう、簡単になくなるものかと、スピダー入ってしばらく経った時は思ってたんですね。で、なくなったようにも感じていたんですよ。
感じるんですよね。
でもやっぱり、
はい、
出てくるんですよね。
そうですよね。よく螺旋階段のようにって言われますよね、この学びは、はい、だから一回あれいいかなと思っても、あ、やっぱりまだ出てくるって、あ、いいかなってまた出てくるって、これは別にレベルっていうか元に戻ったわけじゃなくて、
そうなんですよ、
ね、だんだん進化してつつの罪悪感を感じてるんですよね。
おそらくその罪悪感の黒さや、罪悪感の重さからしたら、その10年前のうつ病になっていた時のその罪悪感の重さと今の罪悪感の重さはかなり違うと思うんですね。やっちゃったがあるので、前はドーンと落ち込んで、
そうなんですよね。その落ち込み方が非常に重くて、全部だったのがだんだん軽くなってきて、あ、またやっちゃったよ、あ、また私やっちゃったとか、そういう軽くなっちゃうっていう、これはやっぱり感情を手放していった成果ですよね。
なんだと思いますね。
ね、
とにかく感情を見る、感情を見るでしたから、
はい、罪悪感持って生きてる人って結構多いと思います。
いや、
っていうか、思います。私もそうですが、人から見るとなんでそんなことにって思うかもしれないんですけど、それは自分しかわからないもんなんですよね。
そうですね、
自分しかわからない、つまり人では助けられないんですよね、自分でやらないと。
そうです、
で、そうなん、
また自分でやることをしに来たんだろうなっていうのは本当によくわかりますし、
そうなんですよ。だから自分でやる、そうです、そしてやり続けるかどうかも自分ですね。
そうですね、そこもポイントですね。続ける、諦めないこと、
諦めないこと、 だからどうせ私はとか、こういう性分だからとか、こんな運命なのよとかっていう言葉をよく時々聞くんですけども、こんな性分とか。でもそれは変えられますね。
変えられるんですね。
はっきり言って、はいはい。だから自分はこんなもんなんだなんて思う必要ないと思います。スピダイで学んでるうちに、私はそれは思いました。変えられる、自分は変えられる、
はい、
人も変えられる、
はい、そうなんです。
人も過去も変えられる、
そうなんです、はい、ぜひぜひその、はい、妙気を味わっていただきたいと思います。
本当そうなんです。自由自在に願望を実現していく人生をやっぱり一緒に共に歩みたいなって私は心から願ってます。
今日はこれでおしまいにします。それではまた。
失礼します。